お前にこれを授けるということで、皆さん今日はやってきましたキャッチザウェブの時間にようこそです。キャッチザウェブとはどういったチャンネルですか？
キャッチザウェブは神様から学び励ましを受け取り、より大きな将来へ向かって進んでいこうというチャンネルになってます。
いや、素晴らしいですね。でですね、今当時ね、ここ今収録してるのがね、東日本のビジョンキャンプが終わったところの時点で収録をしているんですけども、達成的にね、ビジョンキャンプ参加して何か受け取ったこととか感じたことありますか？
受け取ったことは将来は明るいっていう、なんかすごく大きな希望が与えられたかなっていうのがあるね、うん、それがすごく今回のキャンプで感じたこと。
どういったことに感じたの、それは？
やっぱり次世代がやっぱ神様を愛する心だったりとか、神様のために生きたいっていう心だったりとか、それをお互いに励まし合ってる一致の姿を見た時に、うん、あ、これはこの国は変わるなっていうような、ね、希望だった。
いや、いいですね。芝はどうだった？
俺が感じたのはスピードが上がってるっていうのを感じましたね。
なんか
一人一人のこのリーダーシップへの、なんだろう、そのハングリーなところからそれを掴んでぐんと成長してっている、そのスピードがなんか3日間でもすごい成長っていうものを一人一人から見れたりとかして、だからここから神様たくさんすごいことをバンバンバンバンって起こしていくなっていう確信を得たキャンプでした。
確かにね、なんかさ、たーさん、やっぱそこの中で自分たちも見たのはさ、やっぱ祈りの時間とか予言的な時間の時にさ、やっぱ精霊がめちゃくちゃ働いてるな感を感じたよね。
いや、本当に感じたね。なんか本当一人一人全員に働いてたなってすごく思うなって思う、うんうん、で正直その時はピンときてなかったのかなって思った人も、後からなんかすごい、実はこれめっちゃ受け取っててみたいな、すごくこのキャンプが楽しくてみたいな、やっぱりこう見た目で分かる人もそうじゃない人も全員触れられてたんだなっていう感じが
すごい。特にやっぱさ、夜のセッションとかさ、なんか長めにね、みんなのために祈ったり励ます時間があったけど、芝もビンビンにすごくセンシティブに感じてましたよね。
いや、もうなんだろうね、空気が僕を撫でるたびに涙が出てしまうぐらいなんかがこう、まさしが喋った、芝が泣いた
すごい、
誰かが励まされた、芝は泣いたそれぐらいなんかすごく敏感に、でも精霊がこう、なんだろうね、かきたててくれてたね。
たーさん、なんかもう意味がわからないぐらいすごく、ね、みんなが多分感じたよね、あの時。なんか何か特別なことが起きてる感はあったよね。
あったね。なんか人の力じゃないなってすごく思ったな、うん、なんかその決断だったりとか、うん、なんか手放すことだったりとか、そういうのを含めて、うん、なんかしなきゃ頑張ってじゃなくて、もう、うん、もう流れるように、うん、流れるようにみんながすごく触れられて、
うん、
前に動かされてるっていうのを感じた、
うん、癒されたりね、自由にされてるって時があったけど、やっぱ柴さん、そこがやっぱ神様の働き、精霊の働きの特徴っていうのが、やっぱさ、川の流れのように、なんか頑張って変わるとかね、うん、そのなんか努力次第とかではなく、もう一瞬で触れられた時に変化があるっていうとこが特徴かな。
そうだね。なんか人間の力によって生み出されるものっていうよりかは、超自然的にね、スンと自然とそれが起こっていくっていうのがね、洗礼を受けた人の決断の仕方とかもそうだったしさ、
微妙多いね、芝ね。さっきグンぐんって成長する人がいたり、今スンと変わるって、擬音の日ですか？
今日は擬音の日で行こうかなと思っておりますね。はい。
擬音も一応ね、カタカナだもんね。
擬音を表すときね。
そうそうそうそうそう。
擬音という字は漢字だけどね。
ありがとうございます。
なんだそれ。なんだそれ、本当に。
でも、ただ今日まあ、キャッチアウェブらしさが出てよかったと思います。はい、ただ今日話したかったのは、やっぱそういったところだからこそ、やっぱこの波にやっぱ乗ることって大事だなと思うし、なんかそこあなたで神様が自分たちに与えてくれてる権威の話をしようと思うんだけれども、
基
本的にやっぱさ、イエスを通して自分が神様の息子となって息子娘たちとしてやっぱ与えてくれてる権威っていうのもあると思うけども、結構そこに意識し、うん、昔からしてた自分にはどれだけの権威を神様が与えてくれてるのかっていうの、
うんうん、
最初の方は権威って言葉がやっぱ慣れてなかったっていうのがあって、
そう、思ってた、
うん、その、うん、21
パーフェクトボディ
感じで思ってた。権威ってなんだろう、権威なのか権威なのかも分かんないけど もそれがやっぱり
言われたと思ったの今。ずっと言いたかったけど、助けに先に言われちゃったと思って、
うん。逆にあの21で来るんだと思った。あのどっちなんだと思って。
シマはどっちで行こうと思ったの？
え、あのさ、あのなんだっけ、大胸筋、三頭筋みたいな、全部鍛えればパーフェクトボディっていう。日本語片言、英語流暢っていうのがケインの次の
特徴かな
っていう。うん、そうそう、
ごめんなさい、助けた。
いやこれ知ってる人少ねえんじゃねえっていう。
そう、権威っていう言葉のなんかよくわかんないなってのがあったけど、うん、でもちょっとずつ成長していく中で、あ、これが俺に与えられた、まあ、権威っていうのが、うん、まあ、ある意味武器っていうか、うん、安心してる場所から力強いことをできるっていうような、
うん、
なんかすごいそういったものを学んできてるかなってい
う
のかな。
うん、素晴らしい。シバはどう？この権威を理解するっていう旅路は結構あった？
やっぱ最初の頃この権威っていうものが分からずに、例えばリーダーシップを持った時に何かを話す、力強く自信を持って大胆に語るっていうのがなんか何、俺自分を見る時にお前何様だよっていうなんか変なさ、そういう声だったりとか聞こえてきて、だからその権威を握るっていうこと理解するっていうのはちょっと最初の頃できてなかった。
うん、面白いね。たださん、これってやっぱ日本独特なカルチャーでもあるのかなと思うのはさ、やっぱ権威を持つっていうとさ、やっぱボスってるっていうかさ、威張っているっていうところにも行ってしまうかもしれないけど、そこってやっぱ結構難しいバランスだと思う。そこみんながちょっと権威をさ理解するように混乱しちゃうきっかけにもなっちゃうかな。
そうだね、多分俺の知ってる限り の日本のイメージだと、うん、そのタイトルがあるとそれを使いやすい。例えばバイトの店長だったらその下のものにどんどん言うみたいなさ、だからそのポジションがあるから強く言えるみたいなさ、
あ
ったりするイメージはあったりするんだけど、でも今わかるのは、あなたイエスを信じてるならリーダーっていう名前がなくても、うん、別に牧師って名前がなくても誰でもその神の子という権威を使って、
うん、
そのイエスに持ってる力を発揮することができるっていうか、
素晴らしい。
そういったなんか混乱しやすいけど理解するときにしっくりくるものなのかな
って。確かに、だからそこをなんか誰でもっていくところが鍵だよね、芝ね。なんか、うんうん、やっぱり日本的な考えだとさ、やっぱ後輩はちょっと身分がちっちゃくて、先輩になった瞬間に後輩いじめるじゃないけど、走り始めたりとかさ、そのね、自分の特権っていうものを使い始めると思うけど、やっぱ神様はみんながさ、誰でもリーダーとか関係なしにその権威を使って祈ってほしいとか、預言者とか、で精霊と共に働いてほしいと思ってくれてるもんね。
そうだね、悪魔に対してもそうだけれども、そのなんか権力図っていうよりかは、そのイエスによってあなたを選ばれた、あなたにこの力を授けたよっていう、それをこういただくみたいな、それを自分たちは持ってるんだっていうことに対してのなんだろう、認識というかね、それによってこの権威っていうものをこう力強く用いていくことができるのかなと思うけどね。
うん、確かに。炭酸的にさ、やっぱ新約聖書をイエスの歩みを見た時にさ、やっぱこういうふうに祈ってる時とか、こういう場所でやっぱ権威を働いてたな、発揮してたなって思う、顕著に感じる瞬間ってあった？
やっぱりこうイエスが癒しを求めてる人とか、悪霊に疲れてる人たちとかと出会う時に、本当にね、その完全なもう権威によって出ていけ、癒されろ、それで癒されていく姿を見るときに、あ、これ権威だなっていうふうに思う。
確かに。だからそこの中でやっぱさ、聖書の中でも芝さ、もちろん、多分使徒のね10から始まるけどさ、10-38ちょっと読んでくれますか、芝さん。
ナザレ村出身のイエスについて知ってるだろう。神は聖霊と力を与えることによってイエスを救い主として選んだ。イエスはいろんなところに行って人々のために善を尽くした。彼は悪魔に支配された者たちを癒し、神が共にいることを証明していったのだ。
だからやっぱ千葉、これがやっぱさ、イエス、神様がイエスに与えた権威っていうのが、やっぱそういった支配とかね、変な考えになっている人たちをやっぱそこから癒す力とか、それに勝る力を与えたっていうのが、やっぱイエスに与えてくれ、イエスが持っていた権威ってことかな。
そうだよね。でイエスはその力を持っていて、悪魔はイエスに、ね、勝つことはできない。でそれと同じ力が私たちにも与えられてるからこそイエスの名で祈るとき、それはそこにイエスの権威、力っていうものがあるんだっていうのが、俺たち一人一人が祈るときに持ってほしい思いだね。
うん、確かに。でもさ、笹田さんここでさ、やっぱさ、ちょっと気になっちゃうのはさ、悪魔に支配されてる人ってどんな人だろうっていうさ、自分たちの周りにさ、やべえ支配されてそうだなっていうふうに思っちゃう人ね、見える人もいればさ、でもそうじゃないかもしれないけどさ、これってどういったことなのかな、悪魔に支配されてる者たちを癒すってことは。
そうだね、それって結構やっぱり考えの分野で、やっぱりこう何かの一つの分野で支配されてしまったり、例えば何かこう性的な分野で昔に痛みを抱えてしまった人が、悪魔がその分野を支配してしまって、そのことについて考えると痛みがあったりとか、希望を持てなくなってしまったりとか、押し付けられているような感じ、そういう人って多分ね、聞いてる人の中でも、あ、そういう経験あったなとかあるところかもしれないけど、そういう時ところが、これに値するのかな、そういうところかな。
あともう一つはさ、この支配されてるってやっぱさ、抑圧されてるってよく言い方もするけどさ、やっぱ感情とかもそういったもの、抑圧されてるっていうのもそういった支配にあるっていう感じなのかな。
自分の感情っていうものがその自分のコントロールではなくて、また別のなんか怒りっぽくなってしまっているとか、ネガティブな考えがずっと戻ってくるとか、そういうところにもこの悪魔からの支配を受けてる、ね、影響を受けてるっていうのはあると思う、
確かに。なんか結構さ、たださん、このやっぱ目が合わせられない、自信がなくて目が合わせられないとかさ、やっぱ発言とかがいつもネガティブになっちゃったり、いつも下を向いてしまったり、落ち込んでいるって、やっぱ下向きとか、そう、制圧受けてるっていうイメージあるもんね。
うん、そうだね、それは本当に見て分かるようなさ、ね、こう今言った目が合わせられないとかも本当にあると思うし、それが実際に悪魔の影響がね、悪魔の影響っていうか、そういった分野で、押さえつけられてしまっている人たちね、
確かに。でもさ、ターさん、このさ、イエスがさ、その、ね、自分のミニストリー始める上でさ、やっぱ神殿の中でさ、この巻物を追い出してイザヤからさ、油注ぎがあって、その抑圧を制圧受けてる人とかさ、その捕虜的になってる人たちを自由にするためにね、油注ぎがあるんだっていうね、そこもやっぱパワフルだよね、そこの権威をやっぱ与えられてるのがイエスだっていうね。
いや、これ本当に素晴らしいね、このイエスの姿だなって思うけど、やっぱりイエスはそのような人を自由にしたいっていうのがあって、自由にする力があるっていう、そしてしてくれるっていうのが、持つべき信仰だなって思う ね
素晴らしいよね。でもさ、しばこのやっぱさ、イエスがしてくれるのは分かるけどさ、ルカの9の1を見るとさ、イエスがさ、その12人の周りの弟子を呼び集めて、すべての病気を癒す力と人から悪霊を追い出す力を授けたっていうわけじゃん、だからもちろんその権威はさ、イエスから来るんだけどさ、やっぱ自分たちもその役割とかそういった、ね、権威を受け取っているんだよって理解するのってすごくパワフルなことだよね。
そうだね、なんか俺すごいこう、さっきまさしが言ってた巻物、それすごいなんかいいなと思うのがさ、日本の侍のねとかでもさ、やっぱり日本人のその古くからある文化というか根ざしてるものってさ、自分のリーダーに使える姿勢っていうかさ、でそのなんかなんていうの、体制が変わる時とかってさ、やっぱその上にいるものがその下にいるものにその使命をこう託すみたいなシーンみたいなのがあると思うんだけど、その時になんかこう巻物だったりとか、あるいは刀だったりとかをこう授けるっていうさ、で下にいるものはそれを受け取って、ね、ただ物をもらってるっていうだけの、なんていうの、見た目だけれども、でもそこにはそれ以上のものがある、そのウエイト、重さっていうものがあるっていうさ、イエス・キリストもやっぱりその自分が持っている全ての権威、力っていうものを弟子たちに与え、そして同じように俺たちにもそうやってこう渡してくれてる、ここからは、これはお前にはお前の使命がある、頼むぞっていう、でそれをこう俺たち自身が受け取ってるっていうのを自覚して世に出ていくときに、やっぱ大胆さ、自信、確信で信仰の行動っていうものがこうよりしていくことができるようになるんだよ、なるかなっていうふうに思うんだけども
。確かに、タさん、あれだもんね、ロドさんもそういった日本に来た時にね、ビジョンを見たって言って、もちろんさ、波のビジョンを通して来たっていうのもあるけど、やっぱ日本に来た時にさ、来る前だったかどっちか忘れちゃったけどさ、その中で、ね、将軍イエスという将軍が日本で福音を伝える権威を巻物は授けるっていうところあるもんね。
ね、そのビジョン結構ワクワクするなって思うし、あとなんか大事なその巻物のイメージで言うと、俺たちに権威があるんじゃなくて、その巻物に権威があるってところ、だから人に誰か言われたとしても、俺の力じゃ じゃなくてこの巻き込みを見せればいいっていうかさ、
うんうんうん、
これが俺託されてるんだっていうのがそれが一番の証明っていうかさ、うんうん、あるから、そこが本当にこう俺たちがどういう権威が与えられてるのか、それはイエスの権威なんだっていうところが、
うん
うんうん、大事な
メッセージだ。素晴らしいよね。だしさ、芝そこの中でやっぱイエスっていうさ、そのクリスマスでもよく祝うけどさ、神が共にいるっていうところで、うん、やっぱどこに行こうとやっぱ聖霊が自分たちの中に宿っているから、神様の存在、その権威を自分たちは運ぶものなんだよっていうところで、やっぱ、うん、あの変な言い方で言うとさ、いつもマリオで言うとスターを抱えてるってわけじゃないけどさ超自然的な力、そういった存在が自分たちの中にはどこに行こうが、どんな状況であろうが権威はあるんだよっていうのはさ、理解しなきゃいけないとこだよね、
うん、そうだね。なんかそれをこう自分が発揮する前に何かものすごいこう汗をかくほど祈ってよし行けるっていうじゃなくて、あなたはもうそれを手にしていて、うん、自分の前にね、その悪に取りつか、悪霊に取りつかれてる人だったりとか、あるいは何か励ましが必要な時に、うん、イエスの名によってっていう、うん、その言葉、声を荒げる必要もないし、身振りを大きくする必要もないし、何かそういうね、そういうような服を着る必要もない、でもイエスの名によってっていうだけで、うん、そこに権威が、ね、なんていうの、添えられるというかさ、
うんうん、
その力はすごいよね。
たださん、それ結構大事かもねと思ったんです。やっぱ祈るときにさ、どういう風に権威を持って祈るんだろうってさ、思っちゃう人いるんじゃない？
うん、いると思う。で、俺も結構その権威 を用いるときに、やっぱり昔はやっぱり声が大きい方がいいかなとか、
うん、
やっぱこれがもう肩に力をグッて入れるみたいなさ、なんかこう、なんだろう、波動拳打つみたいな、その力のかけ方みたいなさ、わかる？俺がどれだけグーってこう、やるぞろーみたいなさ、いう風なとこに想像したこともあったんだけど、うん、でも声の大きさとか力の入れ具合じゃないっていうかさ、うん、やっぱり命じること、
うん、
そこが本当に力のあるあの祈りなのかなって思う、
ね、そう考えると俺らも昔と変わったなって思わない？そのやっぱさ、そのな、権威を理解する旅路っていうかさ、やっぱ声が大きいとかさ、モーションが大きいイコール権威があってみんなが書き立たされるのかなってしぼ思っちゃったことなかった？
そうだね。なんかそのビジュアルから入るところっていうのはあったよね。でも今確信してるのは、イエスを想像してもそうだけれども、うん、癒されろっていうさもうその一言で十分なんだっていう、うん、その確信、その啓示はあるよね。
すげえ恥ずかしいけど、今なんかそう、今思い出したのはさ、めっちゃ昔、まあ、いい意味だね、変にやろうとしたわけじゃないけどさ、
うん、
そう祈ってる時とかさ、その癒しのために祈ってる時さ、男の子だったらめっちゃもう肩組んでさ、お前神様だっていうさ、めっちゃ胸叩いてた意識あるなってさ、
うん、あった。
だからもうそれは関係ないってことだよね。やってもいいけど、やんなくても同じ権威だよっていう、
イエス。そうだね。当時の俺たちは本当に情熱っていうのが俺たちを突き動かしたと思うし、でそれによってね、なんかやべえ、これ強肩つけないとこれ痛いなって思った人もいるかもしれないけどでも今俺たちが多分成熟して学んできてるのは、やっぱりこの一言っていうのがどれだけ力強いか、
うん
うん、その権威に満ちた言葉がどれだけ力強いかを見てきて学んできてるからこその、
うん、
その学びだなって思うから、今日みんなにもそれを信じて、うん、人のために大胆に祈ってみてほしいなって。
確かに。しば、うん、やっぱこのビジョンキャンプというものを通して、やっぱ神様がいろんなものをさ、あの洗い流してくれていったりとかさ、過去から傷を癒してくれてたり、やっぱすごい精霊の働きがあるからこそ、やっぱこの流れを止めるんじゃなくて、こういった面でも権威を理解して周りのためにね、祈り続ける、癒し需要のために祈り続けるっていうのが、この波がどんどんどんどん勢いづく、あの鍵になるのかな。
そうだね。その流れに乗って、な、流れに乗ってる時ってただ本当にリラックスしてる状態だと思うしさ、
うんうん、
その状態の中でやっぱりシンプルに強く誰かを励ます、祈るっていうこと、イエスの権威とともに、でそれをこうみんながやっていくと、うんうん、どんどんどんどんその精霊の働きっていうのが大きくなっていって、
うん、
これ聞いてるみんなに伝えたいけど、間違いなくすごいことがこれから起きる。確信していきましょう。
ドゥドゥン。
ドドン。そうでしょ。
え、終わり？なんかあるのかと思う。それ。
え？
短くて素晴らしかった。間違いなく素晴らしい。なんかね、でも大きい何かの転機にあるんだなっていうのは、たくさん感じるよね。
間違いなくその癒しと自由っていうイエスの働きがこの日本でもっともっと動いていくのかなってすごく思うかな。やっぱり最近も、 あの癒しこの人のね癒しのためにとかあの家族の癒しのためにっていう人もねよく聞くんだけども、うん、やっぱりその今だからこそ俺たちは権威を持って人のために祈るように呼ばれてると思うし、うん、祈らなかったら起きないかもしれない、でも祈ったら起きるかもしれないっていうのはすごく大事なコンセプトだなと思うから、うんうん、やっぱり俺たち一人一人がそれを運んでいく必要あるなと思うね、
うんうん、素晴らしいよね。だしあとさやっぱルカの10の17から19でもさあの芝書いてあるけどさその弟子たちが送られて帰ってきた時にさ、うん、すごい奇跡をやっぱ見たから彼がとても喜ん で、うんね、でイエスにさこの悪霊とかそういったものでさえね自分たちに従って、ね、人々が癒されてたんだよって言った時にさ、うん、イエスの一言がいいよね芝この18からの
18節に書いてあること、うん、俺もサタンが空から雷のように落ちてくのを見た奴は敵だがいい、ね、うん奴が持つ以上の力をお前たちに与えたのは俺であることを忘れるの。
奴の蛇やサソリを足で踏み潰す力も与えた。傷つけるものはないっていうさ。やっぱ母さんこれが権威じゃない？
いやこれは権威だね。これを俺たちが心で啓示として受け取ってたら、
うん、
俺たちは何か困った時に壁にぶつかった時に、うん、もうどうしよう助けて助けてどうしようどうしようっていう祈りからそれもいいんだけど、うんイエスを何よって命じるって、
うん、
やっぱそれくらいの力が与えられる強さが与えられるような言葉だなって俺はすごく感じる、
うんうん、私力強さよね芝ねこのやっぱ悪魔が神様の存在の中ではさもう一瞬で落ちるとか、うん、一瞬で力がなくなるっていうさ力がやっぱ神様にあるんだよっていう啓示を理解芝してる？
僕はもうしてますよ本当に。なんかさこれ本当に自分もクリスチャンになった頃、
うん、
どういうことなんだろうなって本当にすごく 頭で理解するのはすごい時間がかかった、
うんうんうん、
一つではあるのかなと思うんだけれどもでもやっぱ真理というか変えようのない事実としてただ受け入れるっていうさ、うん、でその中で自分がこのじゃあなんか試しに祈ってみようみたいなイエスの名によってバンお、うんいやそれとじゃんみたいなさなんかその半信半疑、うん、でもその権威っていうものをちょっと信じてみてそれを用いてみた時にすごいことが起こったっていうところから、うん、あこれリアルだっていうさイエスやっぱすげえっていうところに自分が変わっていったストーリーがあるけれども、
うん、
やっぱ本当にだからみんなもそれでこうねイエスの名によって祈るで一回祈ってそれが起きなくても、
うん、
イエスの名によって祈り続ける
うんうんうん、
それすごい大切だと思うんだよね。
イエスもあったもんね。一、うん、回じゃ あれだったからもう一回祈ったってそしてそれで癒されたっていうところだから、うん、もちろん一瞬でね期待するけどもでも、ね、だからって次祈らなくなるってわけじゃなくてね祈り続けるってことが大事だと思うけど、うんうん、ターン的にはなんかそういったさシンプルに祈ったのに目の前ですごいことが起きたとか癒しが起きたとかあの、うん、その権威をすごく目の前なんか新たにやっぱイエスってすごいなと思った証とか体験ってある？
もう俺ねあの2つあって1つはメールで昔ねずっと昔、
うん、
あの全然違う沖縄の全然知らない方の
から
のメールで、うん、あの実は妊娠活動妊活をしていてでもできなくてっていう祈りのリクエストとしてお願いしますって俺メールでね聖書箇所添えてイエスの名によってそれが実現しますようにって言ったら数ヶ月後にありがとうございますって最後 あのチャンスであの政府のお金で助成金でやるチャンスで妊娠に確認できましたっていう
すごい
やばいやつが見た時に俺はえって俺の思ってた例えば手を置いて祈ることもできなかったしでも俺はメールを手で書いた時はそれは信じて祈ってたし、
うん、
でもそれがそのようなことに結果につながるっていう証をさらに昔違うところでこういうことがあるんだよって祈った時に礼拝の後で私も実はこういうところにいますっていうので、
うん、
シンプルにあなたがしてくれたことをこの人にもしてっていうふうに祈ったら、うん、数ヶ月後にその人も妊娠したっていう、
うんうん
ことがそれを見た時に俺もう俺の力では一切ないっていうことしか感じられなくて
確かに、
ね、俺ただそのえって俺祈っただけですごいことになってんだなっていうようなのがあったから、うん、今はやっぱりこうさっき言ったけど何かのこう力を入れてとかじゃなくてやっぱ信じて、
うん、
このイエスに不可能はないっていう確信から祈るっていうのはこんなことになるんだなっていうのを体験した出来事だった。
すごい
ね、母さんはなんかそこのイメージだな。すごい年月を 年月果ててそんな別に年月経ててないけどさ、
うん、
すごく落ち着いて祈るけど確信を持って祈るっていうさ、別にめちゃくちゃうるさいってわけじゃないしさ、うん、動作が大きいってわけじゃないけど、でもそこの中で熱と、ね、言葉の重さとやっぱ権威の祈ってるなってイメージしばないタアさんって、
助けの祈りの言葉のね選び方もそうだけれども、まさに今俺今回キャンプで助けが祈ってる姿をこう思い出してたんだけれども、本当にそこには別にうるささとかそういうのではなく、うん、でも一番わかりやすい説明は権威に満ちた祈り方を助けはしてるなっていうのはすごい感じる。
うんうん、
西場ちょっとまだみんなにどう見られてるかなって意識しちゃいながら。
俺も
う。
いや多分2人も見たことあると思うけど、俺もだって昔めっちゃ大声で祈ってたイメージない？
うん、いやでもみんなそうだったよね、
ここ。俺たちみんなそうだと思うけど。
喉潰すんだよね。
そう、喉潰してもうシャウトみたいに俺も祈ってたイメージ、俺自分がそうだったと思うから、
うん、
でもやっぱりそこで学んできて、やっぱりこう違った意味での力の出力っていうかさ、
うん、
あの重く置く場所が変わったっていうのが今二人の話が聞いて、うん、俺の成長でもあるなと思うんですよ、
うんうん、あれだよね、なんかやっぱそういったねちょっと声を高くするってわけじゃないけども強く言うっていうのはあるかもしれないけども、やっぱそこがやっぱ芝あれじゃないかな、ただの大きいとかじゃなくて、やっぱ呼吸法っていうかさ、声の出し方を学んだっていうのもあるかもしれない、うん、
まあ、それはね、あの技術的な部分では確かにあるかもしれない、なんか喉を潰さない声の出し方っていうのはあるかもしれないけど、でもあの本当にその権威に満ちた祈り方っていうのは、あの、うん、うるささでもなく、なんていうの、そのパフォーマンスでもなく、イエスが癒すってっていうことに対しての確信だったりとかっていうところから、うん、こう自分の中に生まれてくるもの重さというかさ、うん、そこに出てくるんじゃないかなと思うけどね。
芝がさ最初に自分が思い出せるだけでもいいけどさ、うん、どんだけ大きい小さい関係なくに何か祈った、うん、シンプルに祈ったところで初めて奇跡を見たっていうところ、どういったところ、うん、他の人のために祈ったけど、もちろん自分のさ癒しとかそういったために祈って、ね、人生変わってるのを感じてると思うけど、他の人のために祈って、うんうん、初めて何か変わったの、神様が働いてるのを見れたって言った時覚えてる？
あ、でも結構自分がまだなんていうの、本当に10年以上前の話になるけれども、なんか自分、うん、教会の中で将来に対しての不安希望がないっていう人たちに対してエレミア29の11、
もう不安がない、不安がある人たちでしょ。
そう、あれなんて言った？将来の希望がない人、不安がある人、
不安がない人って言ったから、
ああ、okay、将来に対してもなんかそう、あのどうしようってなってる人たち、そういう友達がいたんだけれども、その人にエレミア29の11を見せて、聖書にこう書いてある、うん、これが約束なんだよ、で祈るよって言って、そのイエスの名によって、ね、自由があって将来に対する夢を見れるようにして、うん、って言って祈って、でその直後からその人の、まずその人めちゃめちゃ涙流してたんだけれども、
うん、
でもその直後からその人の表情が変わってすごく軽くなっていったっていう、う
ん、おお、
それはなんかその時自分はなんかすごいことを自分の力でしたわけではない、
うんうん、
神様の言葉を見せて真理を語った、
うんうん、
その時に彼が自由を得たっていうのを見たのが、多分初めて自分がその、
うん、
多分権威で祈り何かを見たっていう体験だと思う、う
ん
う
ん、素晴らしいね。でも田さん、これさ、時に自分たち気をつけなきゃいけないのはさ、うん、そこの、ね、触れられてるイコールさ感情的になってるとかいうものでもないからさ、別に泣いてなくても神様は奇跡を起こしているとかさ、今満たしてるんだよっていうのもあるってことを気をつけなきゃいけないよね、
うん、そうだね。あのやっぱり祈った相手が泣いてる泣いてないとか関係なくとか、うんうん、自分がその場で感情的に感じる感じないとか、例えばキャンプだったらこういう風に感じるから祈れるとかじゃなくて、もっともそれが感じないような時でも、
うん、
イエスを何よって祈る時にそこには力があるっていう、そこにやっぱりこの重きを置くことが大事かなって思って、
うんうんうんうん、すげえ自分もなんか初めてじゃないかもしれないけど覚えてるのは、なんかおばあちゃんがあの倒れちゃった時があって、
うん、
で病院にお見舞い行った時にお母さんと俺でいたんだけど、その時はクリスチャーになったっていう、教会に始めたんだっていうのをお母さんは知ってたから、
うん、
なんかなんでか分かんないけど、もしあのおばあちゃんのために祈りなって、おばあちゃんなんかもしかしたらこれから歩けなくなったかもしれないっていう医者に言われてて、あ、神様いるんでしょ、祈ってって言われて、マジかと思ってさ、おばあちゃん何も分かんないかもしれないけど ていう疑いの中でシンプルにでもイエス神様を治してください癒してくださいって言ったらおばあちゃん1週間後くらいに退院して普通に歩いて家に帰ってきたっていうのがね
やばすげえ
今でも覚えてんだけどだからやっぱシンプルに祈るとか分かんなくてもいいからイエスの名によって権威を理解して確信して祈るっていうのが大事だよね芝ね
大事だね本当にそれみんなもぜひ試してみてほしいよねその、
うんうん、
イエスの名によって祈るっていうことすごく実践しやすいことだと思うから、うんうん、それを体験していく中でそこに対する確信っていうものをこう自分の中で持っていってほしい、うん、でそれっていきなりこう、うん、あ持ってる啓示を持ってる人もいれば、うん、俺らみたいに旅路の中でその権威っていうものを理解して用いていくっていう人たちもいると思うからこそ、うんうん、で第一ステップとしてイエスの名によって祈るっていうことを今日から始めてみてほしいね
素晴らしいよね、うん、でもたさなんかさあるところではさこの弟子たちがまたイエスの元に来てさいや祈ったんですけどなんか悪霊出なかったんですけどどうしたらいいですかねっていうところでさこの時は、うん、祈りと時に断食によってあじゃないと出ていかない時があるんだよっていう風に書いてあるけどそれってどういったことなのかな祈るだけじゃダメなのかな
ねここ結構みんなも聖書読んでて思う感じたところがあるかもしれないよね、うんうん、断食って何って多分、うんうん、例えば10日間何も食べないことなのとか何も一切じゃあどういうことなのってあるかもしれないすごく一番シンプルなことを言うと、
うん
う
ん、
断食はやっぱりこう特別なその祈りに向けられる時間っていうことに一番フォーカスすべきなのかなっていうとこなのかなって思うかな、うんうん、あとはちょっとあのここで話し合えると思うけど、ねうん、我慢することじゃないし
確かに、
うん、何かを、ね、デトックスするだけの時間じゃないし祈りに向けられる時間ってことを簡単に言うとそうなのかなと思う、
うんうん、確かにねだからさ断食に力があるってわけじゃないでしょ芝そこを使って祈ることだから力があるってことでしょ、
うん、その普段やってる何かを立ってそこを祈りの時間に変えるっていうのが多分一番シンプルにしたコンセプトの説明の仕方だと思うんだけども、うん、
ご飯だけじゃなくてあれかなインターネットとかさネットフリックスとかっていうのでもいい神様に祈る時間だったらそれでもいいよって感じかな、
うん、そこに自分がその祈りにフォーカスを当てる時間がそうやって作り上げられるものなのであれば何をこう立つでも全然ありだと思うし、うん、なんかその例えばご飯を立っていてお腹が空いて あれ食べたい祈ってる最中にあなんかハンバーグ食べたいなステーキ食べたいなとかさそういうのそういうのになるんだったら食えって食って祈る思考そっちに持ってかれちゃってんじゃんっていうさ、
うんうんうんうん、
だからそれすごい大切なポイントだと思う
確かに食べなさすぎてもう何も考えられないでもう脱力感しかないとかやる気が出ないだったらもう食べてくださいっていうことです
ね、
う
ん、脳働いてませんみたいなさ、
うん、でもあとさ田さんやっぱそういう風にやるもしねその食事を抜くっていうんだったらやっぱさ周りの人の了解って得るのも大事だよね
そうだねやっぱり食事ってやっぱりその家庭がある人とかさ家族と住んでる人とかだったらさその一緒に食べる時間だったりとか、うんね、そこで話す時間だったりとかするから、うんうんね、例えば夕飯をの時間この3日間断食するってそれ祈りに捧げたいんだって言ったら、うん、OK 家族 OK っていうね、うん、そういうのがすごくあるだけでも関係上いいのかなって思う、ね
うん、確かに、うん、でもやっぱ気をつけなきゃいけないのはさ芝この誰かに祈ってくださいって言われたときにさ、うん、ごめん断食しないから祈れないっていうわけじゃないってことでしょ。
ないね。うん。あの祈りはもうそう祈ってあげましょうって別に断食してで初めて力を受け取って祈るっていうプロセスじゃないよっていうさ、
うんうんうんうん、
そこはあのぜひ理解してねあの大胆に祈るっていうことはし続けてほしいね。うん。
うんうん、私やっぱ田さんこのやっぱ断食するしないはみんなの自由ってことだよね。
そうだね、うん、強要もないし自分と神様の関係の中で、うん、今このシーズンこれが必要だから、うん、もっともっとその祈りの時間を費やすためにこの部分をっていうね、
うん
祈りに捧げるっていうのが健康的な決断の仕方なのかなって、う
ん、私やっぱあれだよね、うん、やっぱしなくてもいいけどあのしないでももっとそのあなたが祈るのにつながるんだったら全然ねもっと祈ってくださいってことだよね神様と時間を過ごすのにつながるならって
そう一番大事なのはやっぱり祈ってることが一番大事なのだからYouTube をやっぱ断食してその分インスタグラム見ますは多分見なくて、うん、ただじゃあ野菜だけ取りますでも何もしない他に何もしませんさすごく健康になるねって話だけどそうでもすごく
何もしないじゃんね
そうそうそう一番大事なのはやっぱ祈っていること祈ることっていうのが、ね、あのロロさんが言っててすごい好きだったのは誰も見てない時間で祈る時間は長くして、うん
確かに
実際にその人のために乗るときは短い祈りをするってすごくいいなって思った、うんうん、逆じゃなくてね一人の時間で短い祈りじゃなくて祈りで誰かのために乗るときはめっちゃ長いじゃなくてそれを逆の方が絶対パワフルだなって
確かに、うんうん、確かにでもそれいいねシバそのさやっぱこの何か癒したいんだっていう時にさやっぱ長く情熱的に祈らなきゃと思うけど、うん、もう一言でいいんだよっていうさ、うん、そこのプレッシャーなんか一言で祈るんだったら大丈夫だなってやっぱシンプルな祈りの力を理解するとさもっと祈りたいなって思えるもんね、
う
ん、
そうだよね、うん、たくさんの人に祈れると思うし、ね、受け取る側もおっていうのがあると思うしね、
うん
う
ん、
あのそこはこうみんな実践していって自分も含めて実践していきたいね
うん、いいね。なんか、例えば形じゃないですよね。やるっていうことで、やっぱり、ジムに行こうと思って、ね、いろんなね、洋服とかウェア買っても行かなかったら意味ないもんね。
そうだね。それ本当その通りだなって思うし、あと、ね、多分、ね、自分まだクリスチャンになって浅いしとか、うん、まだ全部聖書のこと全然詳しくないしとかっていう人も、うん、もしかしたら聞いてるかもしれないし、洗礼受けたばっかですとか人もいるかもしれないけど、うん、でも、うんiPhone とかもそうだけど、じゃあこの機能の全部理解してるかとか、うん、じゃあなんでこれがどう機能してるか、どういう構造なのかってさ、うん、理解しなくても使えるっていうのは事実。
うん、
だから権威も同じで、あの使っていくうちにもっとこの iPhone とかもそうだけど、うん、こういう内容があるんだからとかね、
うんうん
な。でも今すぐ使える、今すぐできるっていうのが、う
ん、今与えられてるからね。
そう、イエスを信じるものとしての今ある状態っていう。うん、だからそれをただ信じて誰かのために乗ってほしいなって思う。
確かに。なんかやっぱもっと祈りを増やしていきたいね、芝。この今もうすでにさ、神様がいろんな人を癒していったり、うん、過去から自由にされてるっていう風、ね、増えてるからこそ、なんか特別なことが今起きてるなっていう中で、もっともっとそれを見ていきたいもんね。
そうだね。であとなんか今助けてくれたことを聞いてて思ったんだけど、うん、あの例えば自分が風邪をひいていたとしても、うん、風邪をひいてる人のために祈れるっていうのはなぜかって言ったら、あなたの力によってその人が癒されるわけではなくて、
うん、
イエスの権威によって癒されるわけだから、
うん、
それってすごいその権威図の分かりやすさだと思うんでね。あ、うん、自分は確かに今これを抱えてるけど、でも自由を祈れるんだ、
うん、
病気が癒されることを祈れるんだっていう、でそこで大胆にね、そこからも大胆に祈っていくっていうことをみんな始めてみてほしい
ね。いいね、それね。どういった状況でもイエスの名で祈れるよと思うし、うん、やっぱりたくさんあれだよね、よく言うけどリバイバルが起きてほしいとか、神様、日本が変わっていくのを見たいって思うけど、やっぱそういった時ってやっぱ綺麗な形で起きるというよりかはちょっとね、めちゃくちゃな感じになってるかもしれないし、いろんな人が、ね、急に来たりとか、いろんな人が急になってるからこそ、自分のね、思い描いた通りにはね、あの急成長ってしていかなきゃ、ね、していかないかもしれないけど、やっぱその準備をする、うん、心の準備するの大事だよね。あ、めちゃくちゃでもいいけど、人が解放されてるんだ今とさ、救われてるんだ、うん、
ね、そうだね。もうなんかそれが、まあ、使徒行伝でもそうかなと思うし、なんかいろんな人が急にバーンと増えて爆発的な成長したでもそこで神様の力が働いたっていうところだから、うん、フォーカスするのはやっぱりこうイエスの力と、
うん、
人にどんな人にでも神様働いて、どんなものでも自由にできて、うん、どんなものも癒せるイエスを見て祈っていくっていうのが大事だなって。
使徒行伝のリバイバルってそうだよね。本当にみんながイエスの言葉を伝え始めて、うん、証をシェア始めて、イエスの名を祈って奇跡を見たから、人がどんどんどんどん加えられてたし、
うん、
でその後にやっぱり神様から知恵をもらってさ、デリゲーションしたり、こういった、ね、分けましょうとか、こういったルール設けましょうっていうところになってったもんね。でも人が来たのが好きだったもんね。ね、
そう。しかもその後ユダヤ人だけじゃなくて他の地域の人たちもどんどん救われていった時に、じゃあ、うん、ユダヤ人のルールを押し付けないけど、でもこれは大事にしていこうみたい な、 なんかそういったね、うん、こうすごくこう
後から
やりながら、いや、そうバーンと起きながらうまくリードしていったって感じがすごくするから、うんうん、だからそこを楽しみながら俺たちやっていきたいなって思うよね。
だからでもやっぱそこのねストーリーを見ても思うのは、やっぱ今まさに芝、俺たちもやっぱそうそう、日本版の使徒行伝の中に入ってる、うんうん、
そう
ですね。でもそれをどんどんもっとね、あの反映していくの見たいんだなと思ったら、やっぱりイエスの言葉を権威を持ってね、福音を伝えていくだったり、うん、その、ね、権威を持って祈るっていうところ、うんうん、でそれを続けていくことでしょうかね。
それをみんながやり始めたら、至るところでね、うん、癒し、解放、自由ね、そういったことを見ていくことができるようになると思うし、その時にね、うん、まさに今言った使徒行伝の中で起きてるようなことが日本世界で起きていくと思うからね、みんなその一部になっていきましょう、うん、ぜひ。
いいね、楽しみですね。だからぜひね、みんなにも自分がね、イエスから与えられた権威というのはどういったことなのかっていうのをね、理解しながら、本当に周りの人にそれを通して、神様の力とともに使えてみてほしいなというふうに思います。なので、今日のエピソードはこんな感じで、ちょっとワクワクして終わるんだけどもね、ぜひ、じゃあ、たくさん最後ね、祈りで、日本のリバイバル、ね、周りの人をどんどん癒され、救われ、ね、自由になるっていうのを祈ってくれますか？
はい、祈ります。天のお父さん、本当今聞いている一人一人、俺たち全員にあなたの権威が与えられていることに感謝します。俺たちの周りには、そしてこの日本には、自由が必要な人、癒しが必要な人がたくさんいます。で、俺たちに与えられている人たち、俺たちに手が差し伸べる人たちに、あなたの権威を持って力強く祈ることができるように、シンプルに祈ることができるように、そのための力で満たしてください。そしてその機会を与えてください。そしてその素晴らしい結果を俺たちと一緒に、お祝いさせてください、この日本にあなたの名前が広く広がっていきますように、イエスの名によって、アーメン。
最高ですね。なので皆さんね、これいいコンテンツだなと思ったら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をしながら、他にね、ぜひ周りの人におすすめしてみてほしいです。というところで、皆さん次回のエピソードで会いましょう。またね。
またね。
バイバイ。はい、ていなことで、皆さん忘れてたかもしれないですが、トナミコーナーです
マジで忘れてた。
今日はぜひですね、権威を持って、自信を持って、さざ波ちょっとシェアしていただければなっていうところで、もうでもこの人しかいないですよね、タワさんね。
そうですね、やっぱりこのさざ波スト、
我らが番長柴さん、お願いしますか。
行きましょう。今日はもう用意してましたよ。
権威持ってる、すごい、素晴
らしいな。
権威に満ちたストーリーをちょっと話したいと思いますがなぜそれ言えるっていう、ちょっとタイトルがね、ちょ、そうだね、なぜそれ言えるっていうストーリーなんだけれども、
うん、
大学時代、自分がいた時に、よく来るお客さんがいまして、
うん、
でその時グランドメニューではない、その今日のおすすめみたいなメニューで、アジの塩焼きっていうのがあったの。でその人、カウンターで一人アジの塩焼きを頼んで、生ビール頼んで、一人で飲みながら、まあ、食べてたね。でピンポンって、その宅の呼ばれるあのランプみたいなのが光って、お、あのおじさんが呼んでると思って、そう、あのおじさんが呼んでる、俺そのおじさんのところに行って、どうしましたかって言ったら、おい、ちょっと怒ってて、おい、この魚生だぞって言われて、
お
マジかと思って、すいませんって言って、すぐちょっと新しいの持ってきますって、その皿パッて見たら全部きれいに食ってんの。なぜそれ言えるって、もう証明しようがないじゃんっていう。
おお、そういうことね。
ね、
たさん今何サザナミですかね、これ。
お、今ピチャンって今どっかの海で今どっかの海で魚が跳ねたので、奇跡の
ワンピチャン、
奇跡のアジの一跳ねサザナミで、
うわ素晴らしい、見える、光景できる、
どっかの海でね、どっかの海で今、
飛んでる、今日も元気に飛んでるっていうことで、皆さん次回のエピソードで会いましょう。またね。
またねー。